さて、今回はあなたが共有してくれたブログ記事、目標達成するのに最も重要な能力は負けず嫌いなのではないかという話、これをちょっと深く見ていきたいと思います。これ単なる精神論かなと思いきや、結構具体的な経験に基づいた話なんですよね。書いたのはロゴデザイン会社の代表で、少年サッカーのコーチもしてる方で、
目標達成に負けず嫌いですか。面白い切り口ですよね。
そうなんです。 YouTube 番組の話から始まって、ご自身のコーチ経験を通して、その負けず嫌いがどう大事か、どう育つのかみたいな話で、
単なる根性論じゃなくて、子どもの、発達とか指導法にも絡めてるのが興味深いですね。これは掘り下げがいがありそうです。
でやっぱり話の中心は少年サッカーのコーチとしての経験なんですよ。結果を出せるコーチと、そうでないコーチ、その違いは厳しさにあるってかなりはっきり書いてますね。
厳しさですか。
はい、いわゆる優しいコーチ、一見子供の意見を尊重してるようで、実はなんか子供に強要しちゃってるんじゃないかと。
ああ、なるほど。
結果、ちょっと子供たちから軽く見られちゃうというか、舐められちゃう。集合とかも遅いし、話もちゃんと聞かないみたいな。
指導者としての影響力がこう薄れちゃう感じですかね。
そうそう。で、試合に負けても、次頑張ろうで、なんかこうあっさり終わっちゃう。
なるほど。それだと悔しさみたいなものが育ちにくいのかもしれないですね。
まさに。で、一方の厳しいコーチは、子供から畏怖の念を持たれると。
畏怖ですか。ただ怖いだけじゃなく、
尊敬と少しの恐れが混じった感じだから、練習にも規律が生まれるし、叱るにしても褒めるにしても言葉がすごく響く。結果的に自己肯定感とか達成感につながって、一番大事なのは負けて悔しがる子がちゃんと増えるんだそうです。
なるほどな。厳しさの中に本気で向き合ってるっていう真剣さが伝わるから、子供も答えるんでしょうかね。
そうかもしれません。特に印象的なのが、 K コーチっていう一時的にヘッドコーチやった人の話で、
K コーチ、
この方が経歴がすごくて、開成から東大主局で日銀っていうエリートなんですけど、
へえ。
その経営コーチがかなり厳しく指導したら、チームがもう劇的に変わったと。一番重い子が率先して練習するようになったり、負けて本気で悔しがる子が増えたり。
それはすごい変化ですね。じゃあなんでその厳しさがそこまで効くんでしょうか。
そこがポイントで、筆者の2つ面白い論点を挙げてます。一つは、横文さくらさんのおじさんの横文よしぶんさんの言葉。
ああ、聞いたことあります。
子供はみんな競争したがるんだ。だから最近の競争を避けるような風潮は、実は子どもの成長したいっていう本能を邪魔してる残酷な行為かもしれないっていうんですね。
なるほど。競争が成長のエネルギーになると。もう一つは何ですか。
もう一つは子どもの発達段階の話ですね。直感的思考段階と論理的思考段階。
ああ、キアジェとかそういう話に近いですかね。
そうそう。思春期前の、理屈より感覚で物事を捉える時期の子には、理由を長々説明するより、時にはこうビシッと、これはダメなんだって直感で分からせる指導が必要な場合もあるんじゃないかと。水道でふざけてる子に理屈で延々説明しようとするお母さんの例を挙げて、これは優しいコーチと同じ失敗だって言ってるんです。
なるほどね。つまり、その幼い時期に、健全な競争とか、あるいは真剣な時には厳しい指導で悔しさとか自分に勝つみたいな経験がないと。
そうなんです。その負けず嫌いっていう目標達成にすごく大事かもしれない能力がうまく育たないんじゃないかって警鐘を鳴らしてるんですね。
ここで能力とスキルを分けてるのもなるほどなと思いました。
あ、言ってましたね。
スキル、例えば語学とかプログラミングみたいなのは後からでも学べますけど、負けず嫌いみたいな気質に近い能力ってのは、やっぱり子供の頃とか青年期に基礎ができて、大人になってから意識して身につけるのは難しいんじゃないかと。
じゃあ大人はもう変われないんですかね。
いや、そこで環境が大事だって言ってますね。大人が変わるには身を置く環境がすごく影響すると。
なるほど。
あと筆者自身の経験も書いてて、それがまた面白いんですよ。普通コンプレックスがあったと。
普通コンプレックス？
ええ、何やっても勝てなかった。だからどうすれば勝てるかじゃなくて、どこだったら自分は勝てるかって視点を変えて人と違う道を選んできたと。 これもまあある種の負けず嫌いが原動力だったんだろうなと。
へえ、面白いですね。他人との競争じゃなくて自分の土俵を見つけるみたいな。
そういうことですね。で、この記事が最終的に言いたいのは、負けっていう経験、それに価値を与える唯一のものが負けず嫌いの心なんだということじゃないかと。
負けに価値を。
ええ、悔しいからこそ次こそはもっと上手くなりたい、勝ちたいっていうエネルギーになる。それは別に他人を蹴り落とすとかじゃなくて、あくまで昨日の自分に勝つっていうことなんだと。
なるほどな。だから愛な優しさとか慰めっていうのは、もしかしたらその成長のチャンスを奪っちゃってるかもしれないってことですね。
そういうことだと思います。今回の話は負けず嫌いっていう感情を単なる競争心じゃなくて、失敗から学んで次につなげるためのすごく大事な能力として捉え直すいいきっかけになりましたね。
へえ、本当に。特に子どもの成長段階に合わせた関わり方とか、環境が人に与える影響とか考えさせられました。
優しい言葉が必ずしも相手のためになるとは限らない、むしろ成長の機会を奪う残酷さも持ってるかもしれないっていう指摘は、子育てとか部下指導とか、あるいはまああなた自身の目標達成を考える上でも結構ハッとさせられる視点じゃないでしょうか。
そうですね。さて、あなたにとって負けず嫌いという感情はこれまでどんな風に作用してきましたか？そしてもしその力をもっとうまく生かすとしたら、どんな環境に身を置くこと、あるいはどんな自分との勝負に挑んでみることが考えられるでしょうか？
ええ、ちょっと立ち止まってそんなことを考えてみるのもまた面白いかもしれませんね。次の新しい一歩につながるかもしれません。